When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日はどういったおもてなし料理なのでしょうか。
はい、今日はですね、おもてなし料理、前回から引き続きローカルのお友達にも受けの良かったあの和食を紹介しようかなと思っております。今聞いていただいてリスナーさんはじめ、本当に皆さんからリクエストが多くてですね、普段こう私2017年からメルボルンで和食のお料理教室やってきてるんですね。あの本当ローカルの方で、でもバックグラウンドはフランスだったりドイツだったり、あとマレーシアとかシンガポールですとか、いろんな国からこう皆さん来てらっしゃる方も多いんですけど、皆さんの中でこうメニューってやっぱりお寿司とか天ぷらっていうのがやっぱりこう日本の食べ物なので、希望としてそのメニューをやってほしいって言われるんですけど、その中の何品かには必ず日本の家庭の味、まあお袋の味みたいなものの料理を入れるようにしてるんですね。そうすると結構皆さんそっちの方にこう行くというか受けがいいんですよね。多分こう日本人もこう落ち着く味ってやっぱり家で食べる味だったりするのと同じで、やっぱり外国人とかまあローカルの皆さんにも同じような気持ちで食べていただけるんだなっていうのがあって、まあそんなわけでこうちょっとね、こう和食といっても家庭料理っていうのが中心で、あの皆さんにも喜んでいただけるようなおもてなし料理を私は結構作るようにしてます。あの、ユミさんもね、結構、王子のお友達に、こう、何か、こう、料理を作ることもあると思うんですけど、逆に、こう、教えた料理みたいなんてありましたか、今まで。
そうですね。料理とは言えるか分かんないんですけど、あの、寿司ロール教えてって、ママ友に言われて、寿司ロールクラス、クラスみたいのはしたことありますね。
結構難しいやつですよね、あれはね。
お弁当によく作るんですよね。こう、片手で食べれるような寿司ロールを。なので、それを見て、教えてっていうのは何回かありましたし、そのお寿司に入れる照り焼きチキンも、
ああ、そうですね。
って言われました。うん。
確かに照り焼き系は、すごく皆さん多分、知りたいメニューなんでしょうね。
で、教えると意外と簡単じゃないですか。
そうなんですよ。
これだけっていつも言われます。
皆さんの照り焼きソースっていうのがスーパーに売ってるから、意外とみんなそれを使いがちなんですけど、うん、中の材料はすごくシンプルなんだよっていうことに驚かれますよね。
はい。
じゃあ今日はですね、ちょっとあの過去、まあ、前回の回では、あのビーガンの方にも喜ばれる、こうね、かぼちゃの、かぼちゃと私は塩麹を使った煮物ですとか、あの醤油麹の焼き野菜のサラダ、で、あと豆腐のハンバーグですとか、まあ、結構こう和食の中でも、まあ、ご家庭で作れるような、料理をちょっとこう紹介してきました。で、まあ、手まり寿司っていうのも前回ちょっと紹介したんですけど、ユミさんどれが一番気になりましたか？
うちのご飯として作りたいと思ったのが豆腐のハンバーグ。
わかります。
うん。あと手まり寿司はね、すごい素晴らしいアイデアだと思うので、子供が多いパーティーの時は、もうやってみようと思います。
そうですね。お子さんたくさん来るとき、手まり寿司パーティーすごくいいと思います。みんなね、それだけで時間すごく、あの、1時間ぐらいは絶対に持つので。
そうですよね。
はい。結構ね、あれはおすすめですね。まあ、あの、ちょっとね、こう、和食ってこう、手間のかかる料理っていうね、イメージが多いので、私もこう、なるべく本当にパーティーでは、 和食といえども、自分がキッチンに立たずにちゃちゃっとできるような、こう、料理をやりたいなと思っていますし、あとそのね、今までずっと言ってましたけど、やっぱ食文化の違いとか、こう、食材っていうのが宗教によって制限されているお友達が多いので、メニューがこう、普段ないと困るんですよね。ただ、日本の結構家庭料理って意外と、まあ、やっぱりいろんな食材があるっていう意味ですごく豊富なので、こう皆さんちょっと今日私のまた今日からまた今日も紹介する和食を家庭料理ですねをちょっと案に持っておいていただけると自分のパーティーの時に楽じゃないかなと思います。まあ、今日もちょっと、紹介したいんですけれども、一品目がこれ多分あーって思う方も多いと思いますけれども、お好み焼きです。ちょっと大阪出身の私としては、このお好み焼きっていうのが最近こうメルボルン特にそうなんですけど、レストランでもよく見かけるので、なんか和食の代表料理の一つにちょっとなりつつあるんじゃないかなっていう 誇らしい食べ物なんですけれども、これお好み焼きって作ったことはありますか、ユミさん。まあ、お友達にでもいいですし、ご家庭でも作りますか？
なんか我が家では、なぜかわかんないんですけど、お好み焼きは夫が担当なんです。
そうなん、バックグラウンドは大阪という国ですか？
いや、違います。神奈川県です。
あ、そうなんですね。なんかこう、なんかこだわりがあるんですかね。
多分私が作ると本当もう時短でちょっと適当になるので、夫が作るとすごい丁寧なので、なんかふわふわ感とかも全然違うので。
あ、じゃあもう、この料理の時は、パパが今日は作る日っていうふうに決まってるんです
なん
ね。
となくそうなってますね。
そう、お好み焼きも私、実は、ちょっと自分の話になっちゃうんですけど、25年前くらいかな、ニュージーランドにちょっとホームステイしていたんですね。で、結構シティの方だったんですけれども、ホームステイのそのファミリーに作った時は、なんかね、食感があんまりいまいちだったのか、なんかお好み焼きソースもあんまり慣れ親しんだ味じゃなかったからか、あんまりこう、人気じゃなかったんですけど、今、本当オーストラリア、まあ、ニュージーランドもそうだと思うんですけど、日本食レストラン行くとこう、なんか、ジャパニーズパンケーキって書いて、なんか必ずと言っていいほど、なんかメニューに載ってるような気がしますし、私結構メルボルンカフェにあるので、ジャパニーズパンケーキっていうの友達が頼んだことあったんですけど、まあ、だいぶオリジナルな感じで、副菜とかもすごく全然、日本人はこれ入れないよっていう風な感じはあるんですけど、まあ、おたふくソースとかもね、やっぱビーガン用に楽しめるっていう意味で、説明書きもされてますし、今じゃとこう、なんですかね、外国人の心に刺さるうまさっていう風にこう、日本でも代弁されるほどに待った、こう、大阪人のソウルフードなので、このお好み焼きっていうのはね、結構喜ばれるんですね。事前にこう作っていくと大変なので、私の場合材料をね、もうパパパパッとこう切っておいて、逆にみんなの前で、こうなんていうんですかね、鉄板焼きのショーみたいな感じで、こう作るんだよって目の前で見せたりすると、より皆さん喜ばれると言いますか、ビーガンの方いたらもうその場で卵入れないですし、山芋の代わりにこう、山芋が手に入らなかったら片栗粉なんかも入れても大丈夫です。で、次に二品目なんですけれども、これちょっとまあ、映えるというよりも、私が大好きでよく持っていく一品です。じゃがいもの、ニンニクかつお醤油和えです。ゆみさん、ね、北海道出身ですけど、これ食べたことありますか？
北海道出身ですけど、これはありませんね。でもなんかもうもう早く作りたいと思いました。
これね、本当に簡単なんですよ。日本人のこれ多分なんか、困った時の一品っていう風な一品になると思うんですけれども、結構ロックダウン中も私インスタグラムに今日これ作りましたってレシピを一回あげた時、皆さんコピーしてね、お家で作ってくださったみたいで、これ私の結構母の味と言っても過言ではない一品なんですけれども、もうじゃがいもがあったら、あ、今日はもうこれを作ろうっていうくらい作ってます。もう茹でてですね、で、鰹節大体二つまみ、ぐらいと、すりおろしたニンニク、あとお醤油、まあ大体大さじ2ぐらいを合わせて、もうフライパンで軽く炒めるだけなんで、これ鰹節なくても本当にニンニク醤油で炒めるだけっていうのも美味しいです。これは本当にね、ローカルのどんなお友達にも受ける一品だと思います。 で、次にですね、これはちょっとお鍋みたいな感覚で食べていただけるんですけれども、野菜たっぷりのけんちん鍋です。これ締めにおうどん入れます。ちょっとこれ意外な一品ですよね、ゆみさん。
そうですね。おもてなしって言ったら頭に浮かびません。
これ多分日本人も普段あんまりけんちん鍋っていうのはご家庭でやることは少ないと思うんですけれども、だいたいどっちかというとけんちん汁みたいな感じでお野菜いっぱい入れたね、だしの汁物として食べる感覚なんですけど、これ大鍋で作ると結構鍋料理としても一品一つドンと出来上がるんですね。で、どうしてこれ私おもてなし料理で作るようになったかというと、これもやっぱクラスの中でやっていて、皆さんお味噌汁っていうのはよくご存知なんですけど、日本のこのお出汁の風味を味わえる、かついろんな野菜の旨味も出て食べられるっていう、汁物をあまり皆さん知らなかったんですよね。で、これビーガンの方も別に鰹だしだけではなく、椎茸や昆布だしなんかでも簡単にアレンジできるので、いろんな友人にも喜ばれました。で、これさらに最後に日本のね、うどんも入れて、まあ鍋として食べられるので、これちょっと今日簡単なレシピをご紹介したいと思います。はい。まず材料です。大体4人分で材料をご用意ください。まず大根を4分の1カット。人参は1本。椎茸5枚に長ネギ2本。で、油揚げですとか、大体木綿豆腐なんかを入れてます。他にレンコンですとか、こんにゃく、皆さん何でも入れてください。で、ごま油が大さじ1、かつおもしくは昆布だしが大体 1200ml、 みりん、醤油が大さじ2で、お塩が大さじ1です。作り方は、大根や人参、こちらをいちょう切りですとか、まあ、食べやすい大きさに切ってください。お豆腐は手でちぎると後で美味しくなります。鍋をよく熱したらごま油を入れまして、豆腐や油揚げ以外の具材をまずは炒めてください。これはもう大体全体に油が絡まったら、お出汁を入れて5分ほど煮ます。で、そこにお醤油、みりん、塩で味付けをして、まあ、大体これ豆腐を入れてから3分ぐらい煮るとちょうどいい味になるんですけれども、食べる直前にちょっと七味ですとかごまとか、皆さんちょっとテーブルに置いておくと、さらに味変になって美味しいかと思います。いかがでしょうか。
いや、もうこの冬にもぴったりな料理ですね、これは。
そうですね。ちょっと鍋特集でもこれ紹介できましたね。
素晴らしいと思います。
はい、ありがとうございます。まあちょっと4エピソードにわたっていろんな泊まる家のおもてなし料理を紹介してきたので、まあ皆さん今後ね、いろんなパーティー行かれるときに、まあもしくはお客様がいらっしゃるときに、アイデアの一つにぜひ入れて作ってお友達と食べてみてください。
もうおかげさまで、私のレパートリーが増えました、これで。ありがとうございます。
です。
もういつもパーティーをするってなった時に、何を作るから始まるので。
案がね、やっぱりね、ないとなかなか時間もかかりますしね。
そうですね。だから本当、こういうアイディア、ありがとうございます。すぐにやってみます。
はい、また感想お待ちしております。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。